ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、FM 那覇を通してですね、今日も全国オンラインでおつなぎして素敵なゲストをお迎えしております。しくじる先生、俺みたいに失敗するなっていうですね、人気のセミナー運営してらっしゃいます講演家の石塚敦さんです。はい、ようこそいらっしゃいました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。衝撃的な内容ですね。しくじり先生、俺みたいに失敗するな俺みたいになれっていうタイトルはね、よくありますけどもね。
そう
坂本先生、その辺じっくり、
はい、
なっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、で石塚さんとはですね、最近よくね、朝の私のあのクラブハウスのルームでね、お話しさせていただいてるんですけれども、もうその体験を聞かせていただいてね、ぜひお話ししていただきたいなと思ってね、今日ラジオの方にもねゲストでお呼びさせてきました。で今日ね、しくじり社長、俺みたいに失敗するなということで、まあ石塚さん、まあ 7.5 億円のね、まあカレー屋さんですねを12店舗経営されていまして、まあ20年3年間経営されてたんですけども、残念ながらね、その会社が6年前に倒産という形でですね、まあ本当に経営のね、いいところからもうどん底までね、体験されてるというようなね、素晴らしい経験を持たれてるね、経営者さんです。でその中で今日はですね、まあこのしくじり社長ということでね、講演いただいてるということで、まあなぜね、その会社が経営がうまくいかなくなったのかっていうのをね、まあ3つのポイントということでお話しいただけるということでですね、まあ逆に皆さんにはね、そういう失敗しないようにですね、経営者のためにその失敗談をね、もうね、掘り葉掘りね、
全部、
はい、はい、包み隠さずお話しいただけるということで、ぜひ楽しみにしておりますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、では石塚さん、ちょっと、はい、簡単にまず自己紹介の方からお願いします。
はい、今日はね、本当に坂本さん、そして中田さん、ね、根葉さん、このような場所をね、使っていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、楽しみに楽しみにしてました。今日はもう、6時半からドキドキしてますね。
はい、ありがとうございます。
始まるか始まるかってね、そんな感じでした。茨城県ですね、茨城県つくば市在住の石塚敦と申します。本日はね、まあしくじり社長、俺みてんなんなみたいなね、お話を皆さんにね、経営者の皆様、またこれからね、起業する方、まあそういった方にね、何か一つでもいいのでね、何か役に立てることがあったら嬉しいなと、そういう思いでお話をしたいと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではですね、じゃあ早速ですね、会社をね、もうほんと 7.5 億までね、されてたのに、残念ながらね、会社をね、畳んでしまったっていう経験あるんですけど、そのうまくいかなくなった3つのポイントっていうのを、まあ、早速ちょっとお話聞いていきたいと思うんですけども、まず1つ目は、どういう原因があったのかというところをちょっとお話聞きたいんですけれども。
そうですね。一つ目のポイント、二つ目のポイント、三つ目のポイントっていうのをね、はい、今日はちょっと皆さんにお話をしたいと思ってるんですが、はい、実はちょっとかっこいい話をすると、
はい、
なぜ失敗したかの、まず具体的な、ね、例としては、はい、うちどものね、そのカレー屋さんがちょっと元気な時があったんです。売上も良くて、お客様にもものすごい評判が良くて、で、そういうお店が作ると、できるとですね、さあ、これをもっともっと拡大しようと。いろんなその専門家の皆さんがね、集まってきてくださって、この会社を上場させようっていう計画が出たんですよ。僕もね、上場なんて言葉はね、もうこの辺は知ってましたけど、実際もね、そんなことできるはずがないとかね、そんなことってあるんかとかっていうことだったんですけど、
はい、
なんかね、若気の至りでその話にね、一生懸命こう答えようと思ってね、はい、始まった時期があったんですね。で僕は本当にね、今だからこそ、ニコニコしながらね、しくじって失敗した人間が、なんか人の前に立ってね、なんかこんなニコニコしながら話すのも夢にも思ってなかった実は状態だったんですね。で、その時もですね、本来であれば、 僕は本当に何もできない人間なんですけど、人だけが大好きなんです。もう人が大好きで、人が大好きで、大好きだっていうのはこう、別れることがやっぱり嫌なんですね。ですので、この人と出会ったらもう一生付き合いたいなんていう、そういうタイプの人間なんですね。ですので、そのカレー屋さんもね、なぜカレー屋さん始まったかって話をすると、実はこう長くなっちゃうんでね。ちょっとその発愛して言うと、はい、ね、ちょっと良くなった時に、そういう上場ってお話があったんです。で、この時に僕の視点がちょっと変わっちゃったんですね。人が楽しくて、ね、人が大好きで、人と一緒に夢を語って、頑張ってこうって、がむしゃらにね、やってたはずだったのに、上場ということになると、いろんな責任とか、ね、自分のその器以上の責任がいっぱい生まれてくるんですね。そうすると、例えば売上を、ね、さらに 20% アップしてください。なぜですかっていうと、上場した時株価をね、少しでも高く釣り上げるためには、もっと将来性があるっていうことを確立させなくちゃいけない。ですので、静香さんね、今、すごく頑張ってらっしゃいますけど、さらに2割アップしてくださいっていう具体的な注文が入ったんですよ。数字を出すって当然なんですね。経営者ですから数字って当たり前です。ところが、優先順位以外の一番が数字を出すってなるとね、これまたちょっと問題があって、やっぱり僕たちのようなこんな素人のメンバーがね、上場するまでのその歴史の中では本当にね、そのこっち向いてた人間がこっち向くようになるのが大好きで、ほとんど学歴のある方が就職するなんてことなかったんですね。だからこそ、すごいそのチームワークが良くて、さあでもね、僕たちもね、いつかそういう全国に出られるようなことはやろうとは言いながらも、実際その、上場っていう話になった時に、そのトップである私の見てるところが変わってしまったんです。みんなで仲良くお客様に喜ばせるためだけのお店でいいのに、数字を作るお店に変わってしまったんです。
視点が変わったんですね。
ねえ、すごくね、ね、大切なことなんだけど、優先順位ってもしかしたらね、違うことかもしれない。ね、2番目かもしれないです。数字を出して経営者ってね。そこが僕のね、多分しくじりのスタートだったんです。で、結果的にね、その上場ができないで、2割アップできないで、その時にいろんな手段をね、数字を作るため手段を選ばなかったんです。ね、その時期ね。そういうことがこう、ボディーブローに効いてきて、上場できなくなったっていう状況から、だんだんだんだんだんだんだんだんね、多分トップである私のね、見てるところがだんだんだんだん薄れてきたんでしょうね。それが多分スタッフにも伝わったんじゃないかと思って。23年って長いね、歴史ではあるんですけど、ね、何か株式に投資をしたとか、そういうところでね、会社が潰れたわけじゃなくて、やっぱりトップの考え方。それが、ね、スタッフにやっぱり浸透したんだなっていうところが、やっぱりあったと思ってます。で、そういう経験をしてね、今日は皆さんにね、少しでもいいんで、なぜそうなっちゃったの ?3 つのポイントをお伝えできたら、っていう感じになっております。いいですか、こんな感じ。
バッチリです。今ね、私たちは今オンライン上でね、お顔拝見してるので、もう本当にニコニコした。もう全部順風満帆にやってきたよってお顔に見えるんですけど、ここからまたね、お聞きすると、坂本先生、いろいろドラマが出てきそうですね。
そうですね。で、やっぱりね、なんか、やっぱ上場っていうね、なんか具体的な目標が見えてきてね、数字を追わないといけなくなったっていうのがね、やっぱりその転機になったっていうのは、やっぱすごくわかるなというか、ね、やっぱそれまではね、人が好きでね、本当に、まあ、社員さんが好き、お客様が好きっていう形で多分されてたのがね、そこから人じゃなくて、数字を見るっていう風になってね、やっぱり経営が変わってきたっていうのは、なんかすごく、これ経営者としてね、すごい身につまされるというか、すごく気をつけないなっていうのをね、もう、冒頭からすごくね、感じさせていただきましたっていうところですかね。はい。なんでね、ぜひぜひ、その辺のね、ポイント含めて、じゃあちょっとね、ここからうまくいかなかった3つのポイントというところで、ちょっとお話しできたらと思いますけれども、はい。
でね、これから言う3つのポイントって別にね、その言葉としては難しい言葉ではないんです。でも、ものすごく大事で、あるかなと自分でね、感じたことを、皆さんにお伝えしたいと思います。まず1つ目、新しいことにチャレンジする。これは仕事だけではなくて、人間関係づくりも同じです。あの人に会いたいとかね。あの人の話を聞きたいとかっていう時に、やっぱりね、がむしゃらに頑張ってる時っていけるんですよ。
うん、
ねえ。このこと、これをしてた時、このね、三つのポイントっていうのは、できてた時は良かったんです、実は、
うんうんうんうん。
これができなくなってしまったんです。何か他のことをしたわけじゃないんです。新しいことにチャレンジしなくなっちゃったんです、言い方を変えると、守りに入るんですね。これってね、なんかね、どこかでね、落とし穴があるのかなっていう気がして、常に新しいことにチャレンジするというね、気持ちの中を常にワクワクしながら、そういう気持ちでいるってことがものすごく大事だって、今思ってます。 ね、まず最初にこの3つ言っちゃいましょう、坂本さんね。
お願いします。
あ、そうですね、あ
忘れちゃいますから。今度はね、2つ目、ね。2つ目は、捨てる勇気を持つ。
捨てる、
ね、やめる勇気を持つ。この勇気を持つということが、すごく大切だなと思ってます。例えば、自分の会社が良くなってくると、先ほど言ったいろんな関係者が集まってくるんですね。でね、その人って嫌われるのが本当怖いんで、物を頼まれると、はいって言っちゃうんですよ。ね、そのはいの数が多くなると結構無理をするんです。ですので、時には、これはちょっと今できません。残念ですけど、ここはお別れしてください。なんかそういう勇気を持つことが事業を発展させる意味ではものすごくこれも大事かな、この捨てる勇気、やめる勇気っていうのが店舗でもそうです。無理な出店なんか僕にあったんです。銀行さんからお金を借りますから、ね、銀行さんの都合で石塚さんここでどうですかなんて言われるとはいなんてね思ってないんですけどやっちゃうんですよ。借りられる嬉しさでね、なんか借りられるとなると自分が力をつけたような気持ちになって、今違うよと思うこともあるのに、要するに中途半端なスタートするんです。これは捨てる勇気ややめる勇気や断る勇気がないっていうことがそういう原因を生み出すんですよね。だからこの捨てる勇気を皆さん持っていただきたいっていうことが二つ目のポイントでございます。何度も言います。これは僕ができた時とできなかったことが、このできなかったからね、ポイントにしてます。そして三つ目です。
三つ目。
三つ目は一人じゃないよ。一人で苦しむ必要はない。もし苦しかったら誰かとコラボするって考えよう。企業も個人も一緒かな。みんな苦しいって自分だけが苦しいと思っちゃうんです。僕なんかも典型的にその例で。でももっと他の会社の方に、また人間だったら他の人に一緒に何かね、考えられないか、また一緒に何かやれないかなんていうね、気持ちを持って一人じゃないんだっていうことがすごく大事だから、そういう気持ちを持ってもらいたい。一人で苦しまなくて大丈夫だよ。いうことが三つ目でございます。
三つ、今おさらいしていいですか？
あ、はい、どうぞ。
一つ目、新しいことにチャレンジする。はい、これがうまくいってるコツですね。はい、あと二つ目、捨てる勇気、やめる勇気。まあ、断る勇気を持つ。
はい。
で、三つ目、一人じゃないよ。苦しかったらコラボしてもいいんだよっていう、この三つをうまくやれてるときには成功してるっていうことですかね。
なんでございますよ。特にね、坂本さん、ここね、皆さんにぜひね、ここ今日話したかったんですけど、このね、新しいことにチャレンジするっていうのは、特にその事業だけじゃなくて、仕事だけじゃなくて、人もそうなんですね。
人もそう。
この人に会いに行きたいとか、あの人に会ってみたい。ね、必ずみんなあるはずなんです。でもね、私は会えないからとかね、そんな忙しい方だから無理よ。みんなここで諦めてるんですね。ところが、会うとね、みんないい人だったりするんですよ。そして、ある時、その上場前にこういうお話があったんです。僕のカレー屋さんと、ある会社の飲食店です。社長さんで、二人で将来の3年後、5年後のお話をしてください。周りは金融機関や、ね、要するに銀行さんや証券会社の方々です。つまり、どちらの会社が将来性があるかっていうことを彼らは判断するんです。こんなことやるんだと思いながら、僕は、ほんとちっちゃい人間だって今でも思うんですけど、思ったんです。さあ、3年後をものすごい明確なビジョンを持って相手を任そうと思っていったんです。うちの3年後のがいいぞと。5年後になったらもう全然違う世界だっていうことを経理士さんといろんな話をしながら、頭の中に数字を入れて、僕の鳩の中はとにかく相手に勝とうと思ってます。ずっと。この金融機関の人たちを俺の方に向けろ。そう思って、まあ、ある方とお会いしたんです。そしたら、その方が、座るやいなよ。ね、僕の名前を呼んで、静香さん、夜眠れますかって言うんですよ。はぁと思ってね、社長3年後の話じゃないんですかって、僕は心の中で叫んだんです。ところが彼は僕の顔を見てね、多分ね、静香さん、ね、夜眠れないほど辛いことあるでしょうって言うわけよ。うわ、なんだと。なんでこの人そんなこと言うんだと思って。考えたら、石塚さん、僕も眠れないんですよ。今日、石塚さんとお会いしたから、眠れる方法を僕教えますよって言うんですわ。もう頭の中の数字が飛んじゃってね。何この人って、ね。彼の考えることは、目の前に会った人に何ができるかなんです。僕は相手に勝とう勝とうなんです。この辺で成功する。まあ成功っていうかね、うまくいく人とうまくいかない人の差があるなってね、でね。中田さん、坂本さんね、はい、さん僕その時は実はそこまで気づいてなかったの、はい、半分ぐらい勝ったと思ったの、何この社長って、ところが後になってですよ、俺何だったんだぞ、あとかと相手を任そうって考えてた人間と、相手は僕を喜ばせるためにしか考えてないんです、この器の違いで、その会社は上場するんです。そうな んですね。沖縄にはないかな、大戸屋っていう。
あ、あら、いや、沖縄でも有名店でございます。
三森さんっていう、もうね、実は亡くなられたんですけど、その社長さんと一緒に創業時にね、お話をした時にそういうドラマがあったんですね。その時、僕はね、全然叶いもしない夢をね、その時、偉そうに、そうなるんだ、なるんだ、ばかり話をしてるのに、彼は僕に、夜眠れない方法だけ教えて、石塚さん、夜眠れない時は筋肉痛になるほどトイレ掃除してくださいって言われたんです
。
そしたら眠れますよ、はい、体、頭がいくらつからでも体が疲れたら眠れるから、うん、筋肉痛になるほどきれいにしたら眠れますから、そしてお客さんだって喜ぶじゃないですか、きれいなトイレはいいですもんってね、
うん、
言われて教えてもらいました。でもさっき言ったように僕はそこまで今はこう思ってますけど、うんうん、そこまで思ってないんですよ。その失敗する人間は買ったとか、とかのレベルなんですよ、うん。僕は失敗しなくて分かんなかったですね、一生ね。
そこで聞いた時には気づかずに、それは後から気づいたことになる。
実は、もう後からなんですよ。その時はまだ、と思ってるぐらいですから。ね。だから、ああ、人ってこんなね、何も難しいことやることないんだって。
うん、
今日会えた人に自分が何ができるかって考えてる人って、やっぱりお店だってそうなるはずですよ。トップがそうですもん。うん、お客様に対して、スタッフに対して、トップがそんな考えですもん。みんなに伝わりますよ。僕たちみたく売り上げ作れとかね。いつまでに何パーセントだなんていう会社じゃないってね。思った時に、それもね、もう一回言いますけど、失敗しなかったら分かんなかったかもしれない。今だから、と思って、だからこの話はね、何度も皆さんに伝えながら、そんな難しいことじゃないって、誰でもできることなのに、僕たちは違う方を見てしまった。僕は違う方です。
うんうん、
そんなことなんじゃないかなって思って、ね。だから新しい人に会い、新しいことにチャレンジっていうのは難しいことじゃないって、自分が思ったこととかね、会いたい人かっていう人、動くだけなの。こういうドラマが、こういう出会いがあるっていうことが、一生の宝物だし、何かこれから判断するときには、そういう判断できじゃないかなって、今は思ってます。だからぜひね、怖がらないで、会いに行く、話を聞きに行くっていうのは、すごい大事かなって思うところの一番目です。
うわ、なんかシンプルなテーマですけど、一つ一つがこう、じわっと重いですね、ネハさん。
そうですね。しかも、ね、やっぱお話が上手だから、聞いてて、すごい結構今、うるうるしちゃって、体験されたからこその重みっていうのが、言葉ですごく伝わってきました。
ね、坂本先生、でもシンプルだけど実行難しいことですよね、きっと新しい人に会ったりとか。
そうですね、
うん、
でその辺って難しいとこですし、大手屋の社長さんとね会った時に、自分自身はまだね、なんか人に勝つっていう気持ちだけでやっててね、なんかやっぱそこの限界を感じられたっていうのは、いやー、なんかすごいね、本当実体験の中でね、すごいお話だなっていうふうに思って、でもどうしてもね、なんか最初の頃っていうか、まあ若い頃もそうですし、特に会社が最初調子乗ってる時って ね、なんかもうどんどん売り上げもっともっとみたいになってきますしね、うん、ただやっぱり原点としては、やっぱりね、相手に何をができるかっていうね、目の前の人に何ができるかっていうのを貢献していくっていう考えが、やっぱり中長期で見るとやっぱそっちになってくるんだなっていうのは、今のお話聞いても非常に思ったなっていうところですかね、う
ん。そんな時ですよね。そんな時にまた一つね、すごい出会いがあって、その怖がることないって、やっぱりね、僕ね、今までの経験の中で言うと、とにかく、そういう方、会いたいとかってみんな思う人ってみんないい人です。間違いなく。これ間違いなくいい人ですね、うん。頑張ってる人ほどいい人です。うん、これだけは、間違いないことだって僕は今でも信じてるし、多分皆さんが思った人ってみんないい人ですから。
うん、
ね。そんななきゃね、坂本さんね、その福島正信さんとお会いするんですよ。この時もショックでした。ある講演会に呼ばれて福島さんのお話しに来たらね、僕講演会ってね、講演家なのに大嫌いなんです。うん、人の話聞くのってもう嫌でね、嫌で。行きたかないと思ってたんです。
はい。
福島正信って名前も知らないし、ね。でもまあいい人、なんか面白い人だから行ってみようなということで、うんうん、仕方なしに行ってこう半身で聞いたんですよね。こうしたらこう指さされて、ね、石塚さんもしね、目の前にね、困難やね、苦しいこと、障害があったらどんな気持ちになりますかって言われたんです。なんだそれと、目の前に苦しいことというか、障害が現れたらどんな気持ちになる、意味わからなくて、
うんうん、
そんなことがないように気をつけますって言ったん
です。そんなレベルだったんですよね。
本当にそんなレベルで。
うん、
そしたらね、またあの先生がこう ね、大きな手を挙げて、夢しか実現しないんですよって入ってくるし、うわこの人やだやだ、俺のタイプじゃないとかって思いながら話をしたら、その質問された時に、うん、静香さん、その時はね、興奮するんですよって言うんですよ。
興奮する。
ワクワクの域を超えてるんですよ。興奮ですよ、
うんうんうん。
なんで目の前に障害があるのに興奮するんだいって普通思わないですか？
思いますね。
ね、だから僕はこの人は絶対おかしい人だと思いました。興奮するなんてもうありえない。いすかさん、いいですか、聞いてください。もしその障害を超えた時はどんな世界が待ってますかって言うんですよ、優しい声で。でまたそこに惹かれて、ああそうか、今の障害超えたらこれ気持ちいいね、やったって自信にもなるよね、素敵な世界だから興奮するんですよっていうわけです。超えられなかったらどうしようじゃなくて、超えられた世界を考えて、だから興奮するんだ。そしたらね、嬉しいこと楽しいことはみんな興奮するじゃないですか、楽しくて、
うんうん、
でも苦しいことまで興奮したらいつも興奮状態でいるんだと思って、
うん、
いつもワクワク状態でいられるんだっていうことで、あまりにもそのね、障害に対する考え方っていうのを、うん、まざまざと聞かされて、それでね、
うん、
もうあまりにもその言葉にもう踊っちゃったんですよね、自分でね、
うんうん。
で、たまたまその二次会があってね、福島さん、
つ
ま
り
ね、福島さん、さっきの興奮は、俺も興奮してますからね、こう言って、石塚さん、
うん、
実は僕もわからなかったんです。なんでさっき人の前で、あれまで言い切った人が隣でね、言ったら、わ、うん、からないんですって言われた時に、わからなかったんですって言われた時に、
うん、
すごい人間味を感じたんですよ。
うんうんうん、
素敵ってな、
うん。
なんかかっこいい人じゃないんだ。この人もあんまりできない人なんだって思って。それでね、こんな素敵な発想をみんなに聞かせたいと思って、彼を呼ぶことに、来てもらうことになったんです。
なるほど。
どうだろう、この話しちゃうとまた長くなっちゃうんですけど、
そうですね、
ここ結構ね、その後のドラマで、結果的に、その人の信頼する、信用するっていうのは、すべてを受け入れる覚悟を持つことなんだなと思った。例えば、口先じゃなくて、坂本先生を信用するってね、もし言葉に入ったとしたら、
うん、
坂本先生がどんな、これからどんなことを起こしても全部受け入れる、
うんうん、
最初からこういう覚悟は信頼なんだってね、福島さんを全部受け入れようと思ったんです。そしたらそれから本当ドラマがあってね、講演会ができなくなっちゃったりするんですよ、う
ん、ここからまたですね、
ここからちょっと長いんですけど、まあそういうね、人との出会いの中では必ずこうね、印象に残ることね、自分のなんか道しるべの何かね、的なその方向性をね、見出していける何かがあるってことがあるんで、やっぱ新しいことは絶対ね、特に人です。もう特に人に会おうってね、会いに行こうって、人の話を聞こうってね、いうチャレンジをしてもらえたら、必ず僕はうまくいくっていうかね、道が開けるって思うんで、こういう話をしてます。
ありがとうございます。今日このようにラジオなんですけど、ラジオの電波を通して今ね、こうやってお会いできてるっていうのも一つのいいことですね。
いやもうご縁ですよ、もうね。若い頃はこういうことが、まあ逆にね、当たり前とか、かっこいいとか、すごいだろうとかなんていう変な気持ちが、今はそうじゃなくてね、もう生意気にも坂本さんのために何ができるかとかね、中田さんを今日どのくらい笑わせてあげようとか、ね、ネアさんの笑顔もらっちゃうみたいな、なんかね、何かこう、テーマを決めて、こう、言おうと思ってます、本当に。
ありがとうございます。石塚さん、そして皆さんご安心ください。この内容のこういう話、次回までしっかりね、つないでお届けをしたいと思います。本当にあっという間でしたけれども、はい、石塚さん、そして坂本先生、根葉さん、今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。